皆さんこんにちは。プレプリどんどんます .nt の時間です。2026年5月26日の最新論文計22本をまとめてお届けします。1本目はイリア・ビュギンさんとサシャダルダッタさんによるオンサムアリスメチックコンディションズオブリカレントシーケンスモデューロプライム P 素数 P を法とする回帰数列のいくつかの算術的条件についてです。この論文では K フィボナッチ数列というおなじみのフィボナッチ数列を一般化した数列を素数 P を法として調べ上げています。特に注目しているのが多項式による倍増という考え方です。通常数論の世界でいう倍増といえば足し算や掛け算の結果として集合がどれだけ大きくなるかという話になりますが、ここでは多項式を適用した時の値の集合がどう変化するかを分析しています。手法としてはニュートン多角形というテクニックを使って特定の多項式が奇約であることを証明しています。ここが非常に巧みなところで、この証明があるおかげで解の個数を絞り込むための強力な評価式を適用できるわけです。最終的に K フィボナッチ数列の部分集合を多項式で倍増させた時の要素数の上限を示す定理を導き出しました。数列の周期や多項式の性質によって集合の大きさが絶対定数によって制限されることが分かったという非常に緻密な研究です。2本目はサンドラ・ナイルさんとシンユ・ジョーさんによるオン・ザ・ハリス・ビエイマン・コンジェクチャー・フォー・ホッジ・ニュートン・デダッキブル・ローカル・シムラ・データ・オブ・アベリアン・タイプ・アーベル型のホッジ・ニュートン・可約な局所・シムラ・データに対するハリス・ビーマン予想についてです。この論文では非基本な局所シムラ多様体のコホモロジー群に関する放物線誘導公式を提示するハリス・ビーマン予想という難しい問題に取り組んでいます。この予想が正しければ超カスプダル表現が基本軌跡上に集中することがわかりますし、これはラングランズ計画にとっても非常に重要な意味を持ちます。著者たちはホッジ・ニュートン可約という条件を持つアーベル型の非基本局所シムラデータに注目しました。これまではペル型やホッジ型でのみ証明されていましたが、それをより広いアーベル型まで拡張したのが今回のすごいところです。証明の手法としては合解析的なボールによるファイブレーションなどを活用した対応図を用いてアーベル型のコホモロジーを基地のホッジ型の結果に帰着させています。特にニュートン多角形とホッジ多角形が特定の点で接するという可約性の定義をうまく使いこなしてアーベル型からホッジ型への橋渡しをしています。最終的にこの特定のクラスにおいてハリス・ビーマン予想が成り立つことを証明し、コホモロジーが放物線誘導公式で書き表せることを示しました。これにより仮想表現の中に超カスプダル表現が含まれないことが確定しました。3本目はジョン・M・キャンベルさんによるオン・ザ・バイナリ・ディジット・オブ・ザ・アードス・ボーウェイン・コンスタント・エルデシュ・ボルワイン定数の二進数表記についてです。この論文はある不思議な定数の二進展開に注目したものです。エルデシュ・ボルワイン定数は2の n の利分の1に n の約数の個数をかけたものを無限に足し合わせて得られる数です。この数は無理数であることは分かっていましたが、二進数で書いたときに0が2つ並ぶ00というパターンが無限に現れるかどうかはずっと謎のままでした。著者のキャンベルさんはこの00が無限に現れることをついに証明しました。中国剰余定理を使って巧妙に法と剰余を構成し、さらに算術級数における素数の個数の評価を組み合わせるという非常に緻密なアプローチをとっています。特に無限級数の末尾の部分が計算結果に影響を与えないように抑え込む評価の手法には気が遠くなるような正確さを感じます。結果としてクランダールの提示した未解決問題に肯定的な答えを出しました。あらゆる二進数のパターンが無限に現れるかという さらなる深みのある問いへと道を開いた素晴らしい研究でした。4本目はアンジドンさん、ナワパン・ワッタナワニチュクさん、アレクサンドル・ザハレスクさんによるザ・シータイコール無限大コンジェクチャー&ザ・リーマン・ハイポセシス・フォー・オートモフィック・エル・ファンクションズ、シータ統合無限大予想と保形 L 関数に対するリーマン予想です。この論文では保形 L 関数の0点の分布とモリファイアと呼ばれる変動を抑えるための特別な多項式を用いた二次モーメントの関係について研究しています。もともとリーマンゼータ関数においてこのモリファイアの長さがいくら長くても二次モーメントが有解であればリーマン予想が証明できるという枠組みがありました。著者たちはこのアイデアをより一般的な GL2 のカスプ形式に付随する保形 L 関数へと拡張しています。具体的にはメリン変換やコーシー・シュワルツの不等式を駆使してモーメントの大きさが0点の存在をどう制限するかを分析しました。その結果、特定の条件が満たされれば対応する領域に0点が存在しないことやリーマン予想が成り立つことを導き出しています。特にランダウジーゲル0点のような厄介な0点が存在するとモーメントが爆発してしまうため、この手法でその存在を否定できるという点は非常に強力なアプローチだと感じます。個別の関数だけでなく関数の属に対しても同様の性質が成り立つことを示した非常に汎用性の高い研究でした。5本目はサクシグプタさん、アニット・クッキアンさん、インドラナート・セングプタさんによるカンティング・ラショナル・ポインツ・オン・ダニエル・ウスキー&ダブル・ダニエル・ウスキー・サーフィス・オーバー・フィニテ・フィールズ、有限帯上のダニエレフスキ局面および二重ダニエレフスキ局面上の有利点の数え上げです。この論文では有限帯上のダニエレフスキ局面というアフィン代数幾何学のキャンセル問題において中心的な役割を持つ局面について、その上の有利点の数を数えるという挑戦に取り組んでいます。計算の手法がとても多彩で、最大公約数や集結式を使って変数を消去したりガウス輪などの文字輪を駆使したりしています。さらに行列のランクを用いて方程式の解の数を導くケーニヒラドステーリまで持ち出していて、理論的なアプローチに妥協がない点に驚かされます。特に面白いのが、特定の多項式を選んだ時に有利点の数が正方形数や六角数、さらには実角数といった多角数と一致することを示した点です。純粋に幾何学的な対象を調べていたら、まるでパズルのように綺麗な数論的なパターンが浮かび上がってきたということで、非常にワクワクする結果です。またマコーレー2というソフトでグロブナー規定を用いたアルゴリズムを実装し、計算機で理論的な正しさを検証している点も現代的なアプローチで実用的だと思います。6本目は高尾小松さんとテンフェイシェンさんによるトリボウォッチプロパティオブアイデンティティーズマトリシズ&デターミナンツトリボナッチ数の高等式行列および行列式の性質です。この論文では有名なフィボナッチ数をさらに発展させたトリボナッチ数という数について、その数学的な性質を深く掘り下げています。トリボナッチ数はフィボナッチ数に比べて研究が進んでいない部分があったそうですが、著者たちは行列や二項係数を使って新しい組み合わせ論的な高等式を導き出しました。特に面白いのが行列式を使った表現へのアプローチです。ベルタ公式やキャメロン演算子という道具を駆使して線形代数と数論を直接結びつけています。これによりこれまで知られていなかったトリボナッチ数の具体的な行列式表現が明らかになりました。さらにこの成果をテトラナッチ数やペンタナッチ数といったより高次の数列にも一般化して共通の行列式公式を提示しています。単に計算を繰り返すだけでなく構造的な美しさを追求して一般論まで導き出した点に研究者の情熱を感じます。複雑な高次数列の中に潜む秩序を行列という形式で鮮やかに描き出した素晴らしい研究でした。 7本目はドンヨンキムさんによるバリュエーションセパレーションフォーコプライムルーカスプロダクト互いにソナルーカス席における評価分離です。この論文ではルーカス数列の項を掛け合わせたものがある係数をかけたときに完全類乗数になるかというディオファントス方程式を研究しています。ここで鍵となるのが評価分離という考え方です。インデックスが互いに素であれば対応するルーカス数列の項も互いに素になるため類乗にするために足りない素因数が複数の項にまたがって分散することはありません。つまり不足分は必ず単一の項の中に閉じ込められるということになります。著者はまず平方数の場合に各項の平方フリー部分が係数を割り切る素数のみで構成されるという合成定理を証明しました。さらに二次体上の ABC 予想を用いることで条件を満たす項が有限個しかないことを導き出しています。フィボナッチ数列を使った例を見ると各因数に個別に厳しい制限がかかるため下位となるインデックスがほとんど排除されていく様子がわかります。単なる計算ではなく数論的な構造をうまく利用して選択肢を絞り込んでいく流れに心地よい納得感がありますね。この仕組みは平方数だけでなく任意の類乗数についても成り立つことが示されています。8本目はスコット・デューク・コミナーズさんによるイクオリティ・イン・ア・リバース・ミンコフスキー・シェルバウンド・フォー・インテグラル・ラティス・ビア・スフェリカル・デザインズ9面デザインを用いた整数公式の逆ミンコフスキー角境界における統合成立条件です。この論文ではフルランクの整数公式において特定のノルムを持つ公式の点の数に課せられた上限値がぴったりと一致する場合を分類しています。この境界は公式の次元とある二乗ノルムを持つベクトルの数との関係を示すものですが、著者はこの境界が実際に達成されるのか、またその時にどのような幾何学的な合成が現れるのかを追求しました。手法が非常に巧妙で、デルサルト、ゲトアルズ、サイデルの絶対境界を利用しています。もし上限に達しているなら、正規化された殻が対極体と球面デザインを形成しなければならないことを示し、そこから消滅多項式を用いて整数公式の内積と矛盾しないかを判定するフィルターを構築しています。結果として3次元以上の世界では統合が成立することは極めて稀であることが分かりました。具体的には1次元で数がある場合、2次元で2乗ノルムが1かつ立方公式の時、そして8次元で2乗ノルムが2かつルート公式 E8 の時だけに限られます。特に3次元以上で2乗ノルムが2より大きい場合には決して統合は成立しません。理論上の上限と実際の整数公式が持ちうる最大値との間には想像以上の深い溝があることが証明された形です。9本目はバウェシュ・ミシュラさんによるシマルタン・アス・ペリウッツ・フォー・ファミリーズ・オブ・ラショナル・マップス・モデューロ・プリムズ素数法における有理写像の属の同時周期性です。この研究では数体における複数の有理写像の作用の下で点たちが素数法において同時に周期性を持たないような状況を詳しく調べています。具体的にはある点たちがもともと周期的な軌道に乗っていないとき、それらが素数法に落としても周期的なサイクルに入らないような素数が正の密度で存在することを証明しました。ガロア群が熱気機の構造にどう作用するかを分析する樹状ガロア理論やチェボタレフの密度定理といった強力な道具を駆使して非常に緻密な議論を展開しています。この結果を応用してダイナミカルモーデルラング予想という軌道と部分多様体の交わりに関する難しい問題の一部に答えを出しました。特にラテ写像を用いた楕円曲線上の議論まで広げている点に著者の意欲的なアプローチが感じられます。単一の写像ではなく複数の写像が絡み合う複雑な形を扱いながら共通の性質を抽出して結論を導き出した流れは非常に鮮やかで説得力がありました。 10本目はヘンリー・シンさんによるヒルベルト90ゴッディエントマップス、トルションデフェクツ、アンドシンメトリックモノドローミー、ヒルベルト90照射像、ねじれ欠損、および対称モノドロミーです。この論文では、トレースゼロ射像のヒルベルト90効果から得られる有利射像について、その幾何学的な性質を深く掘り下げています。特に、票数0からマサ票数へと移った時に、射像の次数や分岐、そしてモノドロミー群がどのように変化するのかを分析しています。面白いのは、有限体における置換多項式の問題を、被覆の幾何学という視点から捉え直している点です。ねじれ欠損という枠組みを導入することで、照射像の次数を情報群のねじれ部分群との交わりとして計算しています。票数0の場合、非線形な照射像はすべてモース被覆となり、幾何学的モノドロミー群として完全対称群を持つことが証明されました。一方で、正票数ではフロベニウス素な形式などを使い、より複雑な構造や特異なケースを分類しています。単なる計算に止まらず、対照的な構造を持つ一般的なケースと、票数13で現れるクライン氏群のガロア症のような稀なケースを明確に切り分けている点に、著者の執念のような鋭い洞察を感じます。算術的な問題を幾何学的な構造へと鮮やかに変換した非常にエキサイティングな研究です。11本目はカイジ・コンドーさんによるルビンテートレプレセンテーションズオーバーノントリビアルフィニテガロアエクステンションズオブ Q の PR ノットアウトイントリンジカリーホッジテート Q の P の非自明な有限ガロア拡大上のルビンテート表現は応答本質的にホッジテートではないです。この論文では、局所体の絶対ガロア群の P 信表現が、ガロア群の自己同型写像を合成してもホッジテートという性質を維持できるかという、非常に鋭い問いに挑んでいます。具体的には、ルビンテート形式群から得られる表現に注目しています。著者は、基礎数 P において、P 信数体の非自明な有限ガロア拡大上のルビンテート表現は、応答本質的にホッジテートではないことを証明しました。これまでは偶数次の拡大や特定の可観なケースしか分かっていませんでしたが、これで奇数次のケースまで完全に片付いたことになります。証明の手法がとても巧みで、モノアナベリアン再構成アルゴリズムを用いてガロア自己同型を P シンベクトル空間の自己同型に結びつけています。さらに写像類群の理論を駆使して矛盾を導き出しています。 P シンサイクロトミック指標だけがこの特別な性質を持ち、他のルビンテート指標は持たないという対比が明確に示されました。規定体とその非自明な拡大体との間にアナベリアン幾何学の視点から見た決定的な違いがあることが分かった点は非常にエキサイティングな結果だと思います。12本目はシッタールタ・サマンタさんによるバリエーショナルエスティメートフォーザファミリーオブディスクリートアバレッジズアソシエーテッドトゥーシンプリシズ、単体に関連付けられた離散平均の属に対する偏分評価です。この論文は幾何学的なラムゼー理論や離散的な球面平均の研究から着想を得て、単体に関連する離散平均の偏分評価に挑んだものです。これまで最大関数の有解性は一部の範囲で分かっていたのですが、他の値については未解決のままでした。そこで著者は最大作用素の有解性よりもさらに強い結果となる平均の長期間の変分を調べることで、ほとんど至るところでの収束を導き出そうとしています。手法としては、ラキュナ数列に関連する長期間の変分を定義し、ジャンプ不等式を用いてその変分を抑え込むというアプローチをとっています。特に、整数上の関数に対するリトルウッドパレー理論の離散版を用いて関数を分解するプロセスが、証明の核心となっています。連続的な球面平均に関する過去の知見をポアソン総和公式などを駆使して離散的な世界に持ち込んでいる点に、非常に緻密な構成上の工夫が感じられます。最終的に一 対価な単体と特定のパラメータ範囲において、離散的な単体平均の長期間の変分が L2 空間で有解であることを証明しました。これにより、ラ・キュナ最大作用素の有解性が示され、平均の列が収束することが保証されました。13本目は、キュン・ファン・ソンさんによるザ・プロベニウス・プロブレム・フォー・シフティド・スクエア・シーケンス・スターティング・ウィズ・ア・マルチプル・オブ・4の倍数から始まるシフトされた平方数数列に対するフロベニウス問題です。この論文では、ある数たちの組み合わせで表現できない最大の整数、いわゆるフロベニウス数を探る問題に取り組んでいます。特に、平方数に一定の値を加えた数列に注目しているのですが、その開始の値が4の倍数であるというかなり限定的なケースを分析しています。もともとこの分野には未解決の難しい問題がありましたが、著者はラグランジュの4平方定理などの古典的な数論の知見を巧みに使って具体的な計算式を導き出しました。ある整数が平方数の和として表せるかどうかを丁寧に分析して、それが半群に含まれるかを判定していく手法が取られています。特に、開始の値が4の場合にフロベニウス数が単純な一次式で表せることが証明されており、非常にすっきりとした結果になっています。未解決問題の全貌を解明するのは至難の業ですが、まずは4の倍数という特定の条件下で答えを出し切ったという点に、着実なアプローチへのこだわりが感じられます。このようにして広範な予想に対する重要な一歩を記した研究となりました。14本目はレニー・ジョーンズさんによるアノートーン・アベリアン・モノゲニック・トリノミオルズ・アーベル単性生産公式に関するノートです。この論文では、ある特別な参考式について、それが単性性であるか、そしてガロア群がアーベル群になるかという問題を追求しています。単性性というのは、有理数対上で規約で、その根が整数間の規定になるという、数論的にとても贅沢な性質のことです。著者は過去に研究されていた次数が6と互いにそなケース以外の穴を埋めようとしています。具体的に x の n のり -x-a という形の式を調べ、インデックスが1になる条件を分析しました。計算機代数システムも活用して n が2、3、4、6といった場合に整数 a がどのような条件を満たせば良いかを完全に分類しています。例えば N が2の時は A が平方フリーで4で割った余りが0にならないことが条件になります。単純な参考式から始めてここまで厳密に条件を絞り込み7つのグループに分類しきったという執念のような徹底ぶりが伝わってきます。数論のパズルを一つ一つ丁寧に埋めていくような心地よい達成感のある研究ですね。15本目はドンヨン・キムさんによるインキデンケ・オブストラクションズ・フォー・パワー・プロダクト・イン・エリプティック・ディビジビリティ・シーケンス楕円余計山数列におけるべき定石に対する入射的な障害です。この論文では楕円余計山数列の項をいくつか掛け合わせたものがある素数のべき定になるための条件を詳しく調べています。これまでの研究は個々の項の素因数分解に注目することが多かったのですが、この論文では掛け合わせた項の添え字を一つの算術的な入射オブジェクトとして扱うというとても斬新な視点を取り入れています。具体的には項の積がべき定になるという関係性が添え字の素因数にどのような合同条件を強いるかを探っています。ここで面白いのが吸収合同という考え方です。ある添え字の素因数の評価値が指定した素数で割り切れない場合、積全体でべき定になるためには他の添え字がそれをうまく吸収して補わなければなりません。このメカニズムを証明するためにレイノルズの有限性定理から導かれる特定の素数を検出する原始的な除山という概念を巧みに利用しています。特に添え字が2または3で割り切れるなどの条件下で 大きな素因数がどのように分布するかを分析し、それらが線形独立であることや、特定の素因数を持つ添え字の数が素数の倍数になる必要があることを導き出しました。単に計算するだけでなく、構造的な制限として問題を捉え直している点に著者の強いこだわりが感じられます。16本目はカイミン・チェンさんによるバンデッド・クォッドラティック・ディジット・ファンクションズ・アロング・アイレダッキブル・ポリノミオルズ・オーバー・フィニテ・フィールズ有限帯上の規約多項式に沿った帯状の二次桁関数です。この研究では有限帯上の規約多項式の係数を使って作られるある種の二次形式の分布について調べています。具体的には多項式の係数を組み合わせて計算される関数が規約多項式の集合の中でどのように分布しているかという問題に取り組んでいます。その結果、この関数が各地にほぼ等しく分布していることを証明しました。これは隣接する係数同士の相関を扱うルーディン・シャピロの結果をより一般的な対称ローラン記号へと拡張したものです。証明にはボーンの高等式とテプリッツ形式のランク推定という高度な手法が組み合わされています。特に平均的なランク欠損を評価するという新しいアプローチを導入している点が非常に巧妙で、通論的な解析における鋭い視点が光っています。複雑な計算を積み重ねて最終的に綺麗な等分布の結果を導き出した点に研究者の強い執念を感じます。17本目はホンボインさんによるアプルーフオブザヨン7ケースオブシルベスターズコンジェクチャーオンキューブ SUMS 立方数の和に関するシルベスター予想の4と7の場合の証明です。この論文ではおよそ150年もの歴史があるシルベスター予想という難問に挑んでいます。具体的には9で割った余りが4か7になる素数は2つの有理数立方数の和で表せるということを証明しました。この問題は楕円曲線のランクや有理点の存在という通論の深いテーマと結びついています。著者は虚二次体上の楕円曲線のモジュラーパラメトリゼーションを用いてひねじれ有理点を直接的に作り出すというアプローチを取りました。従来の環類体やトレースを使った手法とは異なる視点を持っていて非常に独創的です。さらにランク1の楕円曲線に対する完全なバーチスウィンナートンダイヤー予想や向かい分母予想といった現代数論の最先端の予想を巧みに組み合わせて証明を構築しています。一見すると関係なさそうな大きな予想たちがこの立方数の問題に見事に収束していく構成にはパズルのピースがピタッとはまったような快感があります。最終的に対象となる素数とそのマイナス値の両方が立方数の和になることが示され、具体的な解を求めるアルゴリズムまで提示されました。数論の巨大な理論を武器に古くからの予想を鮮やかに解決した素晴らしい論文です。18本目はデイビッド・エイケンさん、エリック・ロスさん、ドミトリー・シュビドコイさん、フィシェイさんによるバウンダリ CM ポインツ&クラスグラップスオブスモールエクスポーネント境界上の複素情報点と指数が小さい類群です。この論文ではモジュラー群の基本領域の境界における複素情報点の分布について研究しています。これまで基本判別式における複素情報点は領域全体に等分布することが知られていましたが、この研究ではあえて境界部分に注目し、あらゆる負の判別式を対象にしているのが非常にユニークです。研究の目的は境界における等分布の結果を得ることだけでなく、類群の指数が小さい判別式を分類することにあります。またモジュラー形式の0点の超越性を調べるためにもこれらの点が境界にあるかどうかが重要になります。特に面白いのがある判別式のすべての複素情報点が境界上に乗るための条件を完全に突き止めた点です。それは類群の指数が3を割り切りかつ判別式が奇数かマイナス4である場合に限られるという 非常にすっきりとした結果になっています。さらに指数の値が2から6までの類群を持つ判別式のリストまで作成しており、その徹底した分類作業には圧倒されます。一部の結果はリーマン予想などの仮定に基づいた条件付きのものですが、数論的な構造を丁寧に掘り下げた素晴らしい成果だと思います。19本目はmas.ds からのクロス投稿で、ギュンター・コルネリセンさんとスン・ウー・パークさんによるオービット・デコンポジション・スタティスティックス・フォー・ディスクリート・ダイナマイカル・システム・ザ・ケサロ・ミーン・アラージ・デビアチオン・プリンシプル・離散力学系における軌道分解の統計・チェザロ平均と大偏差原理です。この論文では、離散力学系においてある軌道がいくつの素軌道から構成されているかという統計的な性質を研究しています。数論の世界には整数の素因数の分布を記述するハーディ・ラマヌジャン定理やエルデシュカッツ定理という有名な結果がありますが、著者たちはその力学系バージョンを作ろうと試みました。具体的にはある長さの軌道に含まれる素軌道の数について大偏差原理という強力な確率論的枠組みを確立しています。ここで面白いのが、収束の速度は K のチェザロ平均という値に依存するのに、その核心となる速度関数は平均が1のポアソン分布と同じという普遍的な形になる点です。この理論は有限帯上の代数群の自己順動系や下方的なセルオートマトンといった幅広い系に適用できます。特に代数群の幾何学的な構造によってチェザロ平均が有理数になるか代数数になるか、あるいは超越数になるかが決まるという結びつきが示されており、力学的な統計量から代数的な構造が見えてくる展開にワクワクします。20本目はmas.ag からのクロス投稿で、ジョアン・パウロ・ガルディエロさん、ユリダ・シルバさん、サエード・タファゾリアンさんによるオン・ザ・マキシマリティ・ウェイヤーズ・トラス・セミグラップス・アンド・オートモフィズム・グループ・オブ・ザ・カーブ・ Y の Q プラス1乗イコール X の N 乗、X の N 乗プラス1、曲線 Y の Q プラス1乗イコール X の N 乗、X の N 乗プラス1の最大性、ベイエル・ストラウス半群および自己同型群についてです。この論文では有限帯上の特定の代数曲線についてその幾何学的な性質を詳しく調べています。特に有理点の数が理論的な上限に達する最大曲線の条件を明らかにしました。結論として、この曲線が最大になるのは正の整数 n が q プラス1を割り切るときに限られることが証明されています。ここからが非常に緻密なところで、著者たちはクンマー拡大という手法を用いて有理点におけるベイエル・ストラウス半群を具体的に計算しています。 n が奇数か偶数かによって振る舞いが変わる点にこの曲線の個性が現れていますね。さらに曲線の対称性を表す自己同型群の全貌も解明しました。これらの結果は単なる理論的な興味に止まらず、暗号理論や符号理論におけるゴッパ符号の設計に直接役立つ実用的な価値を持っています。理論的な分類から具体的な計算までを完結させた非常に完成度の高い研究といえます。21本目はmas.co からのクロス投稿で、ビクトール・M・シュフェルナーさんによるザ・デルタプロパティ、アブリッジ・ビトウィーン・スプリット・グラフズ&ナンバー・セオリー、デルタ特性、分割グラフと数論の架け橋です。この論文では、グラフ理論と数論という一見すると遠い世界にある2つの分野を分割グラフのスイッチ次数という視点から結びつけています。具体的にはある種の三角形構造を持つ分割グラフが存在するかどうかという問題に挑んでいます。驚くべきことに、このグラフの存在条件はその数に関連する因数の和や差という純粋に算術的な条件であるデルタ特性に書き換えられることが分かりました。このデルタ特性を持つ数を分解して考えるデルタ原子数という概念の導入や、 三次多項式を使って条件を満たす数を無限に作り出す手法など、通論的なアプローチが次々と展開されています。特にある数が非常に大きな素数で割り切れていると、この特性を持てないという制約がある点に、数と構造の不思議な関係が見えて面白いですね。さらにこの研究の先には楕円曲面上の整数点を探るというディオファントス幾何学への道が広がっているとのことです。組み合わせ論的な配置から数論的な不変量を引き出すという非常にエキサイティングな視点を持った研究でした。最後はマス CA からのクロス投稿で、シェンチェン・マオさんによるラティスポイントカンティングプロブレムズオンステップツーニルポットントライグラップス2段階べきゼロリー群における高視点の数え上げ問題です。この論文では2段階べきゼロリー群の玉の中にある高視点の数を数える理論を構築しています。具体的には離散的な高視点の数と玉の連続的な体積との差である誤差が半径を大きくしたときにどのようなオーダーで変化するかを突き止めることが目的です。ユークリッド空間やハイゼンベルク群ではよく研究されてきましたが、中心の次元が高い一般的な2段階べきゼロリー群では未開拓の領域でした。解析にはポアソン和公式や振動積分、そしてベッセル関数の全近的性質などが駆使されています。特に群の構造が持つ違法性を考慮して位相関数を精緻に分析している点に著者のこだわりが感じられます。結果としてハイゼンベルク群における従来の結果を洗練させ、特定の次元で対数因子の指数を下げたり完全に除去したりすることに成功しました。さらに球の表面付近の高視点を調べる手法を中心の次元が任意である場合にまで拡張しています。非ユークリッドかつ非可感という複雑な設定の中でここまで精密な誤差評価を導き出したのは素晴らしい成果だと思います。さてさて、今日は数論から代数幾何学、そして楕円曲線や有限体、L 関数にガロア理論まで数学の深遠な世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。こうした理論が織りなす構造の美しさは本当に刺激的で面白いですね。それではまた次回お会いしましょう。